はい。
はい。この空の花。はい。後半でございます。いや、これちょっとね、いいじゃないですか。この今、クライマックスを見てる、この、何ですか。
いや、これでも分かってしまった
んですよ、ね。B29 の爆弾が花火になるんですよ。
なんでみんな、あー、タイムのドラム花火だじゃないわ。花火だ、花火だおでおでぎり、ぎっていう。
タマのドラムがね、いるっていうのがまたいいじゃないですか。
しかもよく調べたら、この人、タマのドラムじゃなくて、タマのパーカッションなんですね。ドラマーじゃなかったんですね。
大断言って書いて終わるからね。
大断言のシーンで大断言って書かないですよ。
テロップが出てくるから。
テロップで大断言って書いたら、それはどんなシーンでも大断言ですわ。いや、思ったんですけど、確かに大林信彦監督は時をかける少女の頃から不思議な CG の使い方、合成の仕方をしてましたよ、
はいはい、
それはいいんですけど、30年以上経って何も進化していないというのはどうなんですか。
進化じゃないの、もう完成されてたの。
あ、当時から、
うん。
あの、今見たら不思議なあの時をかける少女のあのタイムリープするシーンのホワホワホワホワってなる、あの仮面の忍者赤影みたいな感じの演出が、いまだにこれ同じ手法で使われてますけど、それはもう完成だ
った。完成なんです、進化するものじゃないです。
はぁ、なるほど。
びっくりするぐらい私号泣しまして。
ここね。
はい。びっくりするぐらいですよ。
はぁ、
もうトラウマ級に泣いてしまいまして。
そんなに四つん這い号泣ですか。
はい。
あぁ、
四つん這い号泣ですね、これ。
思いますね。
はい。四つん這い号泣をしてしまいまして、この映画のなんか見終わった後の、
はい、
この高揚感というか。
高揚感、はい。
はい。この、どうしてくれるんだこの気持ちはみたいなのは、うん、バーフバリと全く同じ。
バーフバリと同じ、全く。
バーフバリを見た後、何かが自分の中で、はい、あのデジャブで何に似てるんだろうとずっと思ってたら、はい、この前、ああこれだと。
この空の花、長岡花火のあたり、
ね、あのうちの若い人とかにこれを見せても、
は
い、このシーンはおかしいとか、さっきテロップが出てくるとか、
はいはい、
この CG はどうこうだけれども、
はいはいはい、
この映画自体はみんなめちゃくちゃ面白いって言うんです。
へぇー。若者の、若い
子。若者の心もがっちり。
へぇー。
号泣しましたと。
すごいですね。
大林さんということは全然ご存知ないですけど、とんでもない方なんですね。
ご存知ない？
そう、若先生、最近の若い人はわかんないよ。
へぇー。あ、そうですか。
これはね、ぜひ見てもらえればなと思うんですけど、はい、実はちょっとこれね、
はい、
ちょっと後日談があって、
後日談、
2012年に、
はいはい、
AKB48、
はい、
So Long という曲があるんですよ。
はいはいはいはい、
これね、確かね、結構売れた後の一発目の PV なんですよ。
PV、うん、はい、
なんだっけ、 I want you とかいう、
それは、ヘビーローテーション。
ヘビーローテーションかなんかの次のシングルなの。
あ、そうなんですか。
うん。結構ね、重要じゃん、それ。
そうですね。
うん。そこでやっぱ波に乗れるか乗れないかで、その次の曲が So Long っていうのを、
ほう、
多分みんな知らないと思う。そんなあんま売れなかったんで。
僕もピンとこないですね。ね、はい。
ところが、
はい、
この So Long、
はい、
監督誰だと思う。
監督？あ、ちょっとわかんないですね。
大林信彦先生がやってるね。
嘘でしょ。
本当や。
いやいやいやいや、
当時この PV をくっきり撮ったやつがなんかドコモの CM とかも使われてて、あまりにもダサすぎて話題になった。なんだこれはと、完全に舐めてんなと。
はあ。
でももともと大林信彦はあの昔アイドルの PV とかもやってたから、
いやそれは昔、
まあまあまあまあまあ、
その
、まあ、実力というかその辺はあるんだけども、
は
い、あまりにもダサい、はい、で映像技法とかそれ何も知らない人が作ったみたいな感じになってしまってて、ものすごく不評だったんです。でその PV 自体は今も見れますけれども、確かにダサいです。
ダサいんですか。
でさらにちょっとね、
はい、
なんかその PV はなんか7分ぐらいなんだけど、ちょっと長いです。
結構ありますね。
で完全版がね1時間尺らしいの。
1時間尺、はい。
でそれが最後にみんなで歌って So Long っていう曲の PV で、フル尺は1時間のやつがなんかあのドラマなんだって。
あ、ドラマなんですね、
うん、
へ
えーと思って、
はいはい、
なんだこの大林信彦、あーよくやるね、よく頼んだよねこのタイミングでみたいな、
ね、
完全にミスったよな、悪の手らしいと思ってたんですけど、うんうん、
はい、
長岡の
長岡の
高校に、
はい、
AKB のメンバーが転校してくるらしいんです。
え、もしかして
これその後に長岡花、長岡花火物語がその後に公開されたんですけども、はいはい、この空の花、
うんうん、
この PV、
はい、
この空の花のスピンオフなんです。爆笑して誰がわかるんだよこれと。この演出それはダサいよ。だってこの空の花ダサいもん、絵のルックが。
いや今ちょっと見ただけでもダサいなと思いましたよ。これ
考えられる限り相当ダサいから。
相当ダサいですね。
ただ、
はい、
この空の花を見て、
はいはい、
上で、
うん、
このソーロングの PV を見てください。
ほう、
全く同じ次元で目から汗が止まらない。
本当に、
ええ、AKB の PV を見るために実はこの映画を一本見とかないといけなかったんです。それを僕らは読み止めてなく、表面的に絵がダサいとかかっこ悪いとかちっちゃいことを言っちまったなと。大林さんの僕らはね、ずっと手のひらの上で転がされてるだけですよ。
それ多分 AKB のファンの人も多分それ 0.5% もそれは多分気づいてないですし見てないですよこの映画を。
でも、
はい、
当時 AKB ファンのやつがいたんです、
はい、
和気衆に。
和気衆、はい、
その話をして、
はい、
見たら、
え、
今まで生きてきた中で一番いい PV でしたって言ってた。
やっぱりそうですか。そうですか。
なので、この空の花を、
はい、
あ、まあ普通に伝えにはあるんですけど、あのやっぱちょっと長尺はどうかなと思う方は、すぐね、iPhone であの AKB のソーロングを検索してもらえれば、あのどういう映画なのかはその PV を5分でよくわかるんで、
いや今の話を聞いて僕もやっぱ思ったんですけど、
ええ、
正直申し上げますと、
ええ、
僕も大林信彦監督の寂しん坊は人生でベスト10に入ってます
でしょ。
やっぱ大林信彦監督は目から汗を流させる、なんか
熱量、情熱、
情熱、
情熱、熱意、信念。
情熱、熱意、信念、運を言わさぬ、
うん、
ものをやっぱ持ってます。それ、ね、
持ってる
巨匠ですよ ね、 ね。
だから高畑先生が亡き今、もうねそのなんかイズムみたいなのはもうね大林先生しか持ってないかもしれない。
本当ですか、
。
もうそろそろその日も消えそうです
けど。そういうこと言うなって
。大丈夫ですか。
そういうことを言うなって。
これオンエアまでに死んだらどうしましょう。
特集するたびに死んでたらやだよ。
ねえ。
だから本当ね、これはね、今年のな、もっと、あのね、はい、何を最後言いたいかっていうと、
言いたいですか、はい、
これ見てから、
はい、
今年の夏も長岡花火があるんで、
長岡花火ね、
見てもらって、はい、ぜひ長岡花火に行ってもらいたいんです。こんなにいい経験できないよ。
あ、そうです
か。フェニックスが目の前でね、ぐわーくんの、ね、で、またあいつらも分かってるから、長岡のやつらも分かってるから、
はい、
フェニックスの花火が上がるときに、この映画のメインテーマガンガンかけるんだ。ずりーと。ずり乗っかってる、乗っかってると思いながら。
あ、じゃあこの映画は成功ってことですか？
大成功。
大成功ですか、
ええ、
あ、よかったっすね。大団円。
大団円。
今で大団円ってテロップ出たと思いますけど、はい、
でこの映画はもう長岡の公民館とか中学校とか小学校全員に見せたらしいのよ。
ああそうなんですか。
もうみんな大好きなんだ。
ああじゃあよかったっすね。
長岡の人にこの映画を見たっていうとめっちゃ笑顔になる。
ああいい話。
うん、
だって長岡の花火自体はすごいね評判ですもんね、
うん、
いや夏、今年の夏どこ行くんだみたいな、
うん、
みたいな話をしたらすごいドヤ顔で今年はね長岡の花火行ってやるんですよ、うん、みたいな。
だ本当本当これ見てから長岡の花火まだ行けると思いますんで、
はい、
ぜひね
この夏、
この夏絶対外さない
人生で最高の経験を、
いいですね。
これ普通にレンタル屋で借りれます。
借りれます。
この空の花。
で、一時期最初なかったんで、
はいはい、
私これ買いましたよ、5000円で。
結構な値段しますよ、ね。結構、
あの、容赦ない、容赦ない、容赦ない値段設定してくるんで、やっぱ。
4352円プラス税。
やっぱり写真なんで、これ、映画じゃなくて、ね、映画じゃなくて。
ですからね、1本の写真ですから、ね。
はい。
さらに本編160分プラス特典映像115分
で、あの、メイキングが115分です。
メイキングが。
はい。メイキングはダラダラダラダラ大林先生があの論を話してます。
論をね。
長岡論を。
長岡論。長岡論じゃなくないですか、先生。
これ。
尾道でしょあなた。
いやこれって今さ音消して見れてるからいいけど、
はいはい、
これ音出したらもうやばいよ俺号泣だよ。
号泣っすか。いやいやいやいや。そんな名画だとは思いませんでしたこれ。ちょっとね。今ちょっとあのちょっと来客がありまして今席外してしまいましたけど、僕ねてっきりねいつものあのとんでも映画特集みたいな Z 級映画見てみた件みたいなそういうなんか面白おかしいプレゼンかなってちょっと思ってたんです。正直こんないい話に持ってくるなんてね全く思いませんでしたこれ。ちょっとね本当にどれだけの人がこの映画の存在をご存知だったかっていうのもね、非常に気になりますけれども。だって、大林信彦監督って、もう、え？尾道三部作と新尾道三部作以外僕知らないですよ。言ってしまったら。
これが全ての映画において、
全ての、
全ての、全ての、集大成だね。
集大成。
はい。これちゃんと、この曲も久石譲先生がやってるから、
ね、久石譲先生、久石譲先生がテーマ曲を
あの
作るともう確実に名画ですよこれ。
確実に名画、
確実なる名画ですよ、
高田勲先生に詰められてたで、はい、おなじみの行かないとダメだなー、
行かないとダメだなーでおなじみの、はい、
これはいいですね、
なるほど、
はい、
よう分かりましたよ、
はい、分かっていただきましたでしょう、この映画の素晴らしさが、
はい、
ぜひ本当本当に、ね、新庄君に見てもらいたい。
見ますわこれちょっと、
うん、はい、新庄君絶対大好きで、
まあ、だってそもそも大林信彦監督自体は好きですからね、
うん、
最初からそういえば、
はい、
はい、分かりました。じゃあ皆さんもぜひこの夏、
はい、
この映画見てみてください。
はい、
はい、てなわけで、
はい、
告知、
はい、
はい、ですね、東京ミルクホールの月一トークイベント、今夜はいい感じじゃないわ。世界痛快伝説、ミルクブレイク。
はい。
ですね。はい。こちらがですね、6月は実はもう、先週終わっちゃいまして、6月8日だったんですね。次がですね、7月がですね、7月の13日金曜日でございます。
はい。
はい。こちら場所はですね、池の上バーガリガリいつものところでございます。はい。7月13日金曜日ですね。はい。19時15分から、ですね、はい、でお値段は、チケット1500円プラスワンドリンク、いつもの感じでございます。はい、またなんかね、お、間違えた。やってますので、お越しいただければと思います。
はい、
金曜日の夜なんでね、まあ、あの週末 の, あのお休みに入ったタイミングで、
そうですね、
来ていただけると。
前回ね、あれも、
宮
城さんも来ていただいたんで。
あ、はい、
はい、
リスナー代表で、
はい、
代表っていうとあれですけど代表とかじゃないんですよ。普通に聞いてる人は全員来てほしいんですよ。
そう、全員来てもらいたい。
全員来てほしい。
全員来てもらいたい、
はい、ですのでお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、次まして新庄のですね、
はい、
舞台の客演のお話がありますので、はい、こちらですね、6月の27日から7月の1日までですね、池袋シアター喝采ということでやります、ふかふか企画さんの番外公演、大脱獄2018ビッグエスケープ、
はい、
いうお芝居でございます。はい、で、なんかね、ま、アルカトラズと、あ、全然違うな、全然違いますね。はい、マッドマックスみたいな話だと思ってください。
はい。
はい、出てます。出てます。はい。そうですね。はい、6月の、そうですね。で、ダブルキャストになってまして、で、新庄の担当の役もですね、ダブルキャストになってますんで、ちょっとね、その前日って出てませんので、ちょっとご注意ください。木曜日の28日の、19時の回、19時半かな、夜の回と、金曜日の昼の回と、土曜日の昼の回と、日曜日の、 16時半の回、はい、千秋楽ですね、はい、こちらに私出てますんで、ぜひぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しいただければと思います、はい、ご予約はですね、新庄のツイッターとかですね、あとあのミルク放送局の、新庄行きの大反省会というですねブログの方にも載っけてますんで、そちらから、ご購入いただくと、新庄が売ったチケットということになりますんでね、
いやらしい、
そういうポイントになります
ね、うちのツイッターの方にも言ってくればいいでしょ、
はい、全然 OK です、でも、はいはい、私に直接、ね、リプライとかでもいいですし、はい、言っていただければあのお取り寄せしますんで、よろしくお願いします。はい、ではお便りを言ってみましょうか、はいはいはい、ちょっとメールでいただいている分と前回 の, お便り会でですねご紹介しきれなかった分もあるんで、はい、それもちょっとね、お読みさせていただければと思います、はいはい、すみません、もう1回のお便り会でもう紹介しきれないぐらいお便りをいただいてしまうというですね、非常に嬉しい悲鳴でございます、はい、お読みいたしますが、これか、はい、ちゃんまさん、ピンキーさん、冷蔵マンさん、こんにちは、埼玉のおっさまです、
はい、
ん、あ、これじゃないな、
これじゃない
大沢さんなんだけど、大沢さんなんですけど、あ、どっちかな、
違う、大沢さん、
こっちは読んでないよね、あ、読んでないですね、はい、大沢さん、はい、第172回帰ってきた俺たちの満足平井先生におすすめ漫画を教えてもらったぞの回拝聴しました、
はいはい、
今回漫画のもの話題ということで、この放送を聞いて初めてネットで見るものなんだと知りました。てっきり村ではなく沼なので、地方の土地を買い上げてそこに漫画を済ませたり、漫画の資料館があったりするような場所のことだと思っていました。おそらく新アニメの CM で流れている、新潟の漫画家の漫画の家のせいだと思います。大変勉強になりました。村が閉鎖されるなんて、また過疎地が増えますね。新アニメの CM で新潟の漫画の家の CM とか流れてますかね、うん、これテレビ埼玉だけ
流れてる。
あ、本当ですか、うん、見たことない。
時々ながらやってる。
ちなみに新庄の地元のサンテレビではですね、深夜に、ラブホテルの CM が流れてます。
知らねえわ。
ホテル、もしもしピエロ。
新潟の CM やってたぶんあれじゃない、藤子不二雄さんのご出身とかそういうのもあるしからじゃない。
藤子不二雄さんは富山ですよ。
あ、富山か。
新潟県出身の方は確か多いです
よね。多い
よね。水島新司、高橋留美子、ね、小林真子先生もです。
そんなことより、それ、はい、そんなことはどうでもいい。
置いといて。
そんなことより、
それよりも、はい。
大沢さん、
はい、
漫画の知らないふりしてるだろう。
本当に知らなかったんじゃないですか。
いやいやいや。
情弱だったんじゃないですか。
いやらしいな。
いや。
千年もそうだけど知らないふりをしてる。ずるいなあいつら。
いやー。話は変わりまして話は変わりまして、今期のドラマでとてもハマっているものがあります。タイトル、おっさんずラブです。はいはい、前の、前の
メール
でも言ってましたね。いや、おっさんずラブの話2回目ですね、これね。うん、大沢さんが。え、30代だっけ ?2 回目です。前お読みしたメールでも言ってましたけど。うん、2回押してきてますね。
ああ、はい、
おっさんずラブです。はい、30代の男性主人公が職場の同僚や上司にモテ期のごとく持っててしまう異色のドラマです。当然相手もみんな男性です。特に必見なのはメインヒロインの俳優吉田鋼太郎さんです。ランチミーティングと称して食事デートに誘ったり、パソコンに主人公の写真をフォルダにしていたり目が離せません。現在5話まで話が進み、メインヒロインはおそらく退場。他の同僚との三角関係など今後の展開がとても気になります。ぜひご鑑賞ください。それではこれからも配信頑張ってください。
ちょっと見ようかな。
もうでも結構いいとこなんですかね、
週末
なんですか、
うん、はい、ちょっと見てもいいかなーぐ
らい、うん、うん、すごい押してきてますね、大沢さんね、
うん、相当面白いってことでしょ、
相当面白いんですか、
ね、世間的にもちょっと当たってるもんね、
ああ世間的にも注目作ですか、
うん、注目作ですよ、
ありがとうございますじゃあちょっと見てみます、
はい、
はい、続きまして、チャモスタピーキーさん、冷蔵コマさん、こんにちは、埼玉のおさです、
まあ2回目や。
ね、第173回、俺たちの冷蔵コマさん、2018年5月の編、拝聴しました。
はい、ありがとうございます。
エンドミカイのバルカン半島、とても懐かしかったです、はい。むしろ僕はこっちの方が好きなんで嬉しかったです。
はい。
あのチャマさんがあのエンタメ界の何なのかを
もう覚えてない、ね、覚えてな、ね、
はい、うん、今回は冷蔵庫マンさんの回ということで、来月からの映画で何を見るかいろいろと参考になりました、うん、今のところハンソロと有罪ですかね、話を変わりまして、
いや2つとも紹介してねえから、
してないですよ、
ね、2つともあのニート紹介してねえ
から、確かに紹介してない、
何聞いてんの、何聞いてんだよ一秒もその話してない、
何を聞いたんだろう、
ハンソロと有罪なら
話してない、
1秒もしてない、
確かにしてなかったですよね、はい、話は変わりまして、最近、覚悟のすすめという漫画にハマっています。なんかもうめちゃくちゃな話なんですが、お二人はご存知ですか？それではこれからも配信頑張ってください。
これさ、ずっと前からやってるじゃない？
これね、あれですよ。ジャンマスさん。
俺読んだことない。
雑草などという草はない。
なんか、心情っぽいテイストだからちょっと嫌なんで。
その言葉、宣戦布告と判断する。東方に迎撃の準備あり。 覚悟完了ってやつ。
知らないよ、
大ちゃんまっさん。週刊少年チャンピオンで。でもこれもうね、二十数年前の漫画ですよ、これ。多分僕が小中学校ぐらいの時だと思います、これ。山口孝之先生という、しぐるいとか
の。ああ、しぐるいの。
で、先生が、初期に、キャリア初期にやっていた、ヒーロー漫画です。チャンピオンでや
った。三茶の伝えで検索したけど、ありませんって出てきて。
あ、ちょっとね。あ、新装版とかでもしかしたらあるかもしれない。
三茶の伝えでは
なかった。今、エグゾスカルゼロっていう続編もやってます。今もまだやってるのかな。ちょっと前までやってましたね。はい。とにかくね、セリフが熱いのと、展開が熱いのと、あと擬音がね、全部ひらがななんですよ。
あ、そういう感じ。
例えば内臓がボロロって出てくる音がボルルルルとか言って、すごいエグかったりするんですけど。
見た、読んだ方がいいの？
これは読んでください。男の何たるかが分かりますね。ラスボス。
でもこの空の花でも男の何たるか教えてくれたよ。
あ、じゃあそれとセットで。敵のボスのハララ様っていうのが主人公の兄なんですけど、人間を超越してるんですよ。性別も超越してるんですよ。アスカリョウみたいな感じですね。なんだか知らんが、とにかくよしっていう度量の広さ。
その心情っぽいよね、その辺ね。
名台詞のオンパレード
です。どこで、
ジャイアントサラマ。
どこで見りゃいいんだよ。
漫画村がないな。漫画村が取り潰しになってしまった今。一族労働皆殺しになってしまった今、杉沢村状態になってしまった。八幡の村みたいな。
金というよりも、なんかそのものが届いた、とんでもない関数でしょ、これ。
それぐらいの目、いや、そんなないです。10巻ぐらいだと
思う。10巻ぐらいなんだ。
十何巻ぐらいだと思います。多分、それぐらいの名作になってれば、逆に公式の漫画サイトで読めるはず。
ああ、そういうことか。
はいはいはい、それほどの名作
はいはいはい、何ポイント無料
隙間産業じゃないので、
はい
はい、
わかりました。
なんとか手に入ると思います、はい、これはねいいですよ、僕は好きですよ、はい、多分ワンソムとかにも話振ると多分好きなんじゃないかと思います。今やってる F の7人というやつもすごい面白そうなので、これも読み始めようかなと思ってたとこでした。はい、
漫画に関してね、
はいはい、
この前ちょっと思った事実があって、
はいはい、
愕然としたんだけど、
愕然、はい、
多分ね、今、今週とかもそうですけど、基本、今、
はい、
週10冊ぐらい読んでるんですよ。
まあ、漫画を？
はい。
むちゃくちゃ読んでるじゃないですか。10冊でしょ。
でも、本当ね、空気を吸うように読んじゃうのね、俺。
息を吸うように。
うん、何の苦もないの。
あー、はい。苦もない。
よし、映画見ようみたいな、そういう感じじゃない。もう普通に、報道ステーションを家帰ってつけながら、何にも考えずに読めるの。
はいはい。
それぐらいもう、生活の一部になってる。
生活の一部ですか。はい。
これがね、
ええ、
多分ね、6歳ぐらいから続いてるの。
あー、なるほど。
5歳、6歳ぐらいから。
はいはい。うん。
もうね、単純計算で、
単純計算で
1万5000冊超えてるんだよね。
あー、読みましたね。
その1万5000冊読んでるのに、
はい、
覚悟の質問知らないんだよ。
漫画の海がいかに広いかという、広くて深いかということです、
ね。ことでいいの？そういう解釈でいいの？
そうじゃないですか？
そういうこと。
あと、気に入ったものは何度も読んでるでしょ？
いや、そうでもない。
そうでもないですか？
うん、
そうですか？じゃあ、漫画の海がいかに広大かいいんじゃないですか、やっぱり。
いや、引いたもん、なんか1万冊以上読んでるってさ、うん、キモいじゃん。
まあね、普通に考えれば。もっとそれで、なんかね、有意義に使えただろうみたいなこともありますしね。
それはないけど、うん、そんなに読んでるんだ、俺って。って、
はい、
尋常でないよ。
尋常じゃないです
ね。気狂いだよ、気狂い。
気狂いですね。気狂い読みました。
はい、そんな感じで。
はい、山口孝之先生はすごい。
はい。気狂い読みましたよ。
すごいですよ。
気狂い読みました。
読みましたか？
はい。
はい、じゃあちょっとツイッターからのお便りもお三方ほど読ませていただきたいと思います。はい、はい、塚さんありがとうございます。
はい、
漫画ソムリエ平井さんおすすめの創世の大河の方をネットで試し読みができたので読んでみたのですが、はい、これは傑作の匂いがプンプンですね。現代人と太古の人類、そしてネアンデルタル人が交わる世界設定中大歓喜の本作、先書きになって仕方ないですってことなんですけど。
読んだよ、2巻まで。
創世の大河。
もう読んだ、読んだ、2巻まで。
どうですか、これ。
ネアンデルタル人マジやべえ。
同じ感想じゃないですか。
すげえ容赦なくあいつら襲ってきや
がる。あいつら容赦ないでしょ。
だからこの漫画を読んで初めて知ったのは、はい、ネアンデルタールの進化がホモサピエンスじゃないんだよね、はいはい、
そうなんですよ。 最近の学説だと、あのもう純粋な子孫じゃないっていうことになってるんで、
ネアンデルタール人はホモサピエンスにどうやら滅ぼされたって、はい、
そう、別の種なという話なんですよね。だからもうゴリラ寄りだし、体格とかも違うし、だからもう人を飼って食ったりもしてるんでしょうね。で、火とか道具も使うんですよ。しかも人類に近いから。
ね、ネアンデルタール人マジ半端なく容赦のこと取ってくるから。
火と道具を使ってさらに知性のある獣ですよ。
ああやばかった。あいつは
テラフォーマーズと一緒ですよ。
あれ楽しいね。
あれね、
サバイバル楽しいね。
で、タイガがどんどん覚醒していくあの様。
うん、
目が離せません。うん、ただ僕このお便りについて一個だけ言わせていただきたいんですけど。はい、漫画ソムリエ平井さんおすすめじゃないですよ、これ。これ平井さんが
忘れてて
僕がおすすめしたんです。
新庄さんが、新庄さんうるさいからな。
新庄の手柄です、これちょっと。
新庄さん、そこ見たらうるさいからな。
新庄の打点なのに、前に出塁してたやつの方が偉いみたいな、そういう。
新庄さん、そういうとこあるからな。自己顕示欲の塊だからな、新庄さん。
ホールドポイントはつくけど、勝利にならなかった時の、あの中継ぎ投手の、あの、ぐぬぬ感。みたいな。すいません、
確かに新庄さんが紹介しました。
はい、はい、まあでもそれね、ああ総選対が忘れてたなって言ってくれたって言ってくれたんで、はい、面白い漫画だということには一ミリも変わりがありませんので、はいはい、今後もねまた3巻もすぐ出ますからね、
はい、
はい、よろしくお願いします。続きまして、ナナメシンプソンさん、ありがとうございます。はい、はい、近所のレンタルビデオ店で、ね、メタルマンが店長の一押しとして平積みされていた。素手アイアンマンと勘違いしているのか、店長の悪乗りか、はたまた悪質な客のいたずらですり替えられていたのか、店長の一押しとだけ書かれたポップが掲げられているだけだから、パッと見て Z 級映画だと察するのは困難だ。一緒におすすめで並んでるのは普通に有名な作品だから、こいつだけは明らかに浮いてる。
アイアンマンと間違えたんでしょ、店員が。
メタルマン。間違えようないでしょ。
いやいや、でもね。
似せてますけど、レイアウトは。
いや、その何を置くってことをバイトが決めたりとかしちゃうのよ。
はいはいはい。
で、それふざけてメタルマンとかにすると店長怒るんだけど、
はいはい、怒るでしょ。
あのね、昼間の主婦のバイトの人たちとか、うん、びっくりするぐらい映画見てないから。
あ、びっくりする。
わかんない。
あ、
メタルマン、あれ、こういうアイアンマン、そういうあそこにあったから、あれ、これ、こっちかなみたいな感じの感覚で戻しちゃった。そんなね、時はあった。
戻すときね。
うん。
確かにタイトルが書いてあれば間違えてるなって分かるんですけど、店長、うん、の一押しって書いてるだけで、しかもメタルアイアンマンがあった棚に戻したやつがメタルマン、
そう、
それは考えられる話ですね。
あるある、多分ね、うん、店員の間違いだと思う。
じゃあこれ店員もしくは店長がこれを聞いてるっていう可能性は、
あ、そっち、
そっち。
いやでもね、その危険球はね、放り込めないね。
あ、それは放り込めない。
うん、怒られるもんだって。これでセブンイヤーズ・イン・チベットのポップをかけって言われたから、こんなの訴えられて当たり前の映画だって書いたらすっげえ怒られたもん。
いや、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。
クソ映画って書いたら。
そりゃそうでしょ。パールハーバーとかも、クソ映画だ、訴えるぞって言ったら、そりゃ怒りますよ。そら、そら、
そうなんだ。そうなんだ。だからダメなんだよ、多分。ちゃんとそこはね、真面目にやんだらダメなんだ。
いや、そうですけど。でもなんか去年あのグーニーズの回やったらグーニーズおすすめみたいなやつで、レンタルやってて、
グーニーズは面白いじゃん。
これは見てるだろう、うん、
グーニーズは面白い、そもそもが面白い。
いや面白いですけど、そのタイミングでみたいなのあったじゃないですか。
そもそもはつまんないからメタルマン。
えメタルマン、
メタルマンはそもそもがつまんないから、はい、もしあるとしたら事故か、
事故
か、もしどうしてもすげえパンクロックな店員がいるから委託だね。
あ、パンクロッカーいないですかね、うん、聞いてないですかね。
聞いてない
です。わかりました。
はい。
まあ、確かに僕らが思ってるほど、認知されてないですから、ね。認知されてないですか。
自虐ネタに走って
。多分、東京ミルクホールのメンバーですら、東京ミルク放送局の面白さには気づいてないと思う、
ね。気づいてないで。
実は。
誰も気づいてない。
気づいてないですよね。はい。はい、続きまして、サラゾさんありがとうございます。はい、カラオケで讃えようということで、バーフバリの劇中歌が、
ああ、そうだ。
カラオケに入ったという、ジョイサウンドに入ったということですね。劇中歌全5曲配信中。
何すりゃいいのこれ。
すごいですよ、これ。ヘイ、サーホーレーバーフバーリーって書いてますよ、これ。ヘイって言われても。しかも、この、その後の、あの、ヘイサ、ルッドラッサ、ヘイサラバッドラッサ、ムッドラッサって書いてますけど。
それをさ、なんか読んだところでさ、雰囲気じゃん、そこ。
超歌いづらい。こんなこと言ってなかったですもん。
うん、言ってなかった。
こんな、なんか、これ、これ文字通り読んだらすげえノリ悪いですよ、これ。 へーさ、ブッダさ、へーさ、ラマッタさ、ブッダさだったじゃないですか。いや、これ、正確な発音を求められても。
まあまあまあ、もうでもカラオケにまでなるってことだよね、すごいね。
まあ、ある意味、その絶叫上映がいつでもできるってことですからね、はい、カラオケ屋さんに行けば。いい時代になりましたね。そして、6月にはもうね、完全版の開始ですからね。
はい。
うん、まあまあ、もうちょっと盛り上がりたいですかね。
はい。
はい。てなわけで、バフバリ。
はい。
よろしくお願いします。というところで、お便りの宛先は、
はい、mats@tfa-tms.jp、 mats@tfa-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、Twitter の方でもお便りをお待ちしておりますので、はい、シャープミルク放送局というですね、はい、ハッシュタグをつけていただけるとこのような感じでですね、
はい、
触れさせていただきますので、ぜひぜひよろしく、お気軽に、はい、おつぶやきください、おつぶやきくださいいいですか、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、では次回の配信は、
次何やるか、
次回、
次、これかな、じゃあ、
はい、
高知戦。
高知戦、
はい。
これ映画ですか、
映画です。韓国映画。
ああ、韓国映画ね。
高知っていうのは高いところの、山の取り合いです。
あ、203高
知。203高知。韓国版203高
知。韓国版203高知。なるほど、なるほど、
はい。
最近ね、韓国映画付いてますけど、はい、ちゃんと取り上げるっていうのはあんまなかったですからね。
そうですね。
はい。じゃあやってみましょう。
はい、
高知戦、お楽しみに。はい、というところで、今回も相手の人からのちょっぴり熱をお送りします。東京ミルク放送局、ここまでお相手は新庄由紀と、
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。Boop!